黒い帽子をいただいた男が角屋のガス灯を下から見上げたまま暗い方へ通り過ぎた。違っている、おやおやと思った。そのうち帳場の時計が遠慮なく十時を打った。今夜もとうとうダメらしい。世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる。月が湯の山の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから姿を突き止めることはできないが、だんだん近づいてくる模様だ。カランカランと駒桁を引きずる音がする。眼を斜めにするとやっと二人の影帽子が見えるくらいに近づいた。
もう大丈夫ですね。邪魔者は追っ払ったから。
まさしく野田の声である。
強がるばかりで策がないからしようがない。
これは赤シャツだ。
あの男もベラン目に似てますね。あのベラン目ときたら勇み肌の坊ちゃんだから愛嬌がありますよ。増給が嫌だの、辞表を出したいのって、ありゃどうしても神経に異常があるにそういない。
俺は窓を開けて2階から飛び降りて思うさまぶちのめしてやろうと思ったが、やっとのことで辛抱した。二人はハッハッハッと笑いながらガス灯の下をくぐって角屋の中へ入った。
おいおい、来たぜ。
とうとう来た。これでようやく安心した。野田の畜生、俺のことを勇み肌の坊ちゃんだと抜かしやがった。邪魔者というのは俺のことだぜ。失敬千万な。俺と山嵐は二人の帰路を擁撃しなければならない。しかし二人はいつ出てくるか見当がつかない。山嵐は下へ行って、今夜ことによると夜中に用事があって出るかもしれないから出られるようにしておいてくれと頼んできた。今思うとよく宿の者が承知したものだ。大抵なら泥棒と間違えられるところだ。赤シャツの来るのを待ち受けたのはつらかったが、出てくるのをじっとして待ってるのはなおつらい。寝るわけにはいかないし、始終障子の隙から眺めているのもつらいし、どうもこうも心が落ち着かなくって、これほど難儀な思いをしたことはいまだにない。いっそのこと角屋へ踏み込んで現場を取って押さえようと発議したが、山嵐は一言にして俺の申し出を退けた。自分どもが今自分飛び込んだって乱暴者だと言って途中で遮られる。訳を話して面会を求めればいないと逃げるか、別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで、何十とある座敷のどこにいるかわかるものではない。退屈でも出るのを待つより他に策はない、というから、ようやくのことでとうとう朝の5時まで我慢した。角屋から出る二人の影を見るや否や、俺と山嵐はすぐ後をつけた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まで歩かなければならない。湯の町を外れると一丁ばかりの杉並木があって、左右は田んぼになる。それを通り越すと、ここかしこにわらぶきがあって、畑の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえ外れればどこで追いついても構わないが、なるべくなら人気のない杉並木でつらまえてやろうと見え隠れについてきた。町を外れると急に駆け足の姿勢で早手のように後ろから追いついた。何が来たかと驚いて振り向くやつを待てと言って肩に手をかけた。野田は狼狽の気味で逃げ出そうという景色だったから、俺が前へ回って行く手を塞いでしまった。 教頭の職を持っている者がなんで角屋へ行って泊まった？と山嵐はすぐなじりかけた。
教頭は角屋へ泊まって悪いという規則がありますか？
と赤シャツは依然として丁寧な言葉を使ってる。顔の色は少々青い。取締り上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえ入ってはいかんというぐらい緊直な人が、なぜ芸者と一緒に宿屋へ泊まり込んだ？野田は隙を見て逃げ出そうとするから、俺はすぐ前に立ちふさがって、ベラン名の坊ちゃんたんなんだと怒鳴りつけたら、
君のこと言ったんじゃないんです、全くないんです、
と鉄面皮に言い訳がましいことを抜かした。俺はこの時気がついてみたら、両手で自分のたもとを握ってる。追っかけるときにたもとの中の卵がブラブラして困るから、両手で握りながら来たのである。俺はいきなりたもとへ手を入れて卵を二つ取り出して、やっと言いながら野田の顔へ叩きつけた。卵がぐちゃりと割れて鼻の先から黄身がだらだら流れ出した。野田はよっぽど仰天したものと見えて、わっと言いながら尻餅をついて、助けてくれと言った。俺は食うために卵は買ったが、ぶつけるためにたもとへ入れているわけではない。ただ感触のあまりについぶつけるともなしに打ちつけてしまったのだ。しかし野田が尻餅をついたところを見て初めて俺の成功したことに気がついたから、こんちくしょうこんちくしょうと言いながら残る6つをむっちゃくちゃに叩きつけたら、野田は顔中黄色になった。